どうもこんばんは、しゃべる横井です。お盆ですけど特に何もしていない、何もしてないってわけじゃないですけど、横井慶平です。どこも行ってないって意味ですね。どこも特に行っていないんですけど、まあ、やっぱり今はやりたいことがいっぱいあるんで、まあ、普段通りというか、まあ、普段以上に逆にまあそのお盆を堪能してるといえば堪能してるんじゃないかなと思ってる横井慶なんですけど、皆様はいかがでしょうか。8月1日にですよ、2018年の夏の思い出を作ろうっていうことで、元町の大丸のお化け屋敷に行ってきたって話を、まあ、前々回ぐらいに言いましたと思うんですけど、またお化け屋敷やってるという情報を聞きつけまして、めっちゃ行ってみたいわーって思ってるんですけど、もう34歳のおっさんが一人で行っていいのかというただの自分のプライドに悩んでる横井慶なんですけど、イオンモール神戸南店だと思うんですよね。イオンモール神戸南店でもお化け屋敷がやってるらしいんですよ。大丸元町店のアリア肖像画の叫び、ちなみに今これ収録してるの8月13日なんですけどね、今日までやったんですよ。今日の夕方までだったんで、もう終わってるんですけど、まあ怖かったですけど、怖すぎてダッシュで出てきたんで、もっとゆっくり堪能したらよかったーと思ってる横井健にとっては朗報なのかな、これ朗報ですけど、まあこれなんかイオンモール神戸南店のお化け屋敷新こっくりさん、これ8月26日までやってるらしいんで、行こうかな行こうかどうかです。今すんごい悩んでますけど、まあ新こっくりさんっていうことで、まあなんか学校が舞台らしいですけど、まあこっくりさんが暴走したうわーみたいな感じなんでしょうけど、まあ大丸元町のはちょっと大人向けやったんで、まあ若干これは子供向けなんちゃうかなと思わせつつ、怖いんちゃうかなってことを思ってるんですけど、まあ時間あれば行ってみようと思いますが、皆様はいかがでしょうか。お盆休みですけど、そのお盆っていつからいつまでなんていう話をする人、まあいるじゃないですか。まあ僕もそうなんですけどね。で、ちょっと前、まあだいぶ前ですね、だいぶ前にパソコンで検索したら、お盆に定義はないってまあ書いてあったんですよね。まあ、検索したらね。だからまあ、お盆っていうものには定義がないと思ったんですけど、今日検索してみたら、お盆というのは8月13日、つまりまあ収録してる今日ですね。8月13日から8月16日までのことを指すらしいです。僕は仏教にはまあ詳しくないんですけど、8月13日が迎え火をする日で、8月16日が送り火をする日らしいんですけど、まあ今日横池、まあ用事済まして、まあ神戸16ビットに、まあ来まして、そこでまあ今収録してるんですけど、まあちょっと一旦家に帰ったんですよ。で、一旦家に帰って、まあ夕方チャリンコ飛ばして16ビットに向かってきたんですけど、そしたらですよ、家の近所で確かに玄関先で火燃やしてる人、二人ほど、まあ、二件ほど見たんすよ。だから、これが迎え火かみたいな感じで見てたんですけど、その迎え火なんか妙なんですよね。なんか、タバコの吸い殻みたいなのをなんかめっちゃ燃やしてあったんですけど、あれ何なんすかね？あれタバコなんすかね？タバコが好きなご先祖に、はい、おいでって言ってるんすかね？まあまあ、なんて言いますかね、横井慶、まあ、占いからしても、事実からしても、僕は天涯孤独らしいんで、まあ、占い師曰くはですよ。まあ、だからまあ、そういうのには一生縁がないと思ってるんですけど、まあまあ、まあ、もしも将来結婚とかしたら、まあ、そういうこともするかもしれませんので、覚えておこうと思いますが、まあ、もし詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。まあ、そんな横井慶なんですけど、僕夏大好きだって毎年のように言うてるじゃないですか。まあ、夏ほんまに大好きですよ。夏がほんまに大好きですし、暑いの大好きなんですけど、そんな横井慶でも、ついに今年のこの酷暑には完全に負けましたね。 炎天下ランニングももうやっていません。炎天下ランニングなんてもう無理です。運ばれます。そんなことしたらもう倒れて。炎天下ランニングもしてませんし、あと僕今まあ34、もうすぐ35になるんですけど、2年前3年前から胃腸が悪いんですよ。まあ多分これはもう年齢のせいなんですけど、まああのあんまりたくさん食べれへんとか、まあそういう感じになってるんですけど、ついにこの暑さでちょっとまあ体調がまあめっちゃ悪くはないんですけど、ちょっと良くないという状態が ずっと続いてるんですけど、まあ、やっぱり原因は胃腸なんですね。そこでついに横行け、まあ、薬っていうんですかね、まあ、市販薬を飲むようになりました。新ビオフェルミン S を今飲んでるんですけど、もうめっちゃいいっすよね。新ビオフェルミン S 飲み出したらもうすごい体調がいいんですよ。だからまあそれでまあ今徐々に元気を取り戻してるんですけど、さらにですよ、新ビオフェルミン S の効果を高めようとした場合、エビオス錠、これも朝日から出てますけどね、エビオス錠を一緒に飲むと効果が上がるって聞いてるんで、エビオス錠も今飲んでいます。まあ、と言いますのも、ビオフェルミンは、まあ、新ビオフェルミン S ですね。新ビオフェルミン S は、これ乳酸菌を、まあ、摂取してるわけですよね。錠剤から。まあ、カリウムもありますけど。まあ、錠剤で、まあ、乳酸菌を摂取するわけなんですけど、エビオス錠というのは、まあ、朝日が作ってるわけですから、これビール酵母。ビール酵母から作られた、まあ、栄養補助薬なわけなんですよね。で、ビフィズス菌とビール酵母は別に一緒に飲んでも喧嘩しないんですよ。だからまあ一緒に飲んでも大丈夫ですし、さらに乳酸菌はそのビール酵母をどうやらそれを餌にして増殖するらしいんで、つまり飲み合わせがむしろいいらしいんですよね。まあただビール酵母を餌にして増殖されたら、横井圭自身がビール酵母の栄養を吸収できんやんっていう疑問があるんですけど、それはどうなんでしょうかね。まあまあでもですよ、まあまあエビオス錠も一緒に飲むことによってより体調が良くなってるんで、まあまあ胃腸の調子が暑さで悪いわって方は、まあ新ビオフェルミン S をまあこっちをまず最初に飲むことをお勧めしますけど、ちょっと効果ないわって方はまあエビオス錠を一緒に飲んでもいいんちゃうかと思いますし、一応僕のまあ雑学を披露しておくと、もずくもいいんですよ。もずくはそのいわゆるその乳酸菌とかの、まあ、いわゆる善玉菌ですよ。善玉菌の餌になるんですよ。だからもずくを食べても、まあまあビオフェルミンといいますか、まあまあヤクルトでもいいですよ。ヤクルトとかその乳酸菌の、まあ、ヨーグルトでもいいですね。そのヨーグルトとか乳酸菌の効果をアップさせるんでいいですし、あと納豆ですよ。納豆菌も乳酸菌とは喧嘩しないんです、基本的に。だから納豆を食べたらその腸の中で乳酸菌とさらに納豆菌一緒に増殖してパワーアップ、もう善玉菌だらけみたいになるんで、まあ、納豆もいいんちゃうかなと思うんですが、ただ注意しないといけないのが、まあ、今横行けその新ビオフェルミン S を飲んでるんで、だからそのヤクルトとかヨーグルトとかピルクル、まあ、これも乳酸菌ですね。ピルクルとかそういう乳酸系の食品は、まあ、もう乳酸菌の過剰摂取になるんで今食べれないし飲めないんですよね。まあまあなかなかそんな口にすることないんで、まあ大丈夫と思うんですけど、まあ一応それが今注意点ですね。あとそれからまあエビオス錠はそのビール酵母からできてるんで、これも注意点としては、飲みすぎると痛風になるんですよ。プリン体が入ってるんで。だからまあ横井圭はまあ週に1回しかお酒飲まないんですけど、まあその時もビールは飲まないようにしています。痛風になったらもうシャレにならないというか、これすいません、行ったらまずかったらすいません、後に謝罪しますけど、痛風になったミュージシャンがいるんですよ、年下で。まあまあその子は魚が大好きなんで、多分魚が原因だと思うんです。魚というかその魚の卵ですね。イクラとかシシャモとか数の子とか、まあその子は数の子好きなんですけどね。痛風になったミュージシャン竹内太一くん すいません。まあ多分彼はあれですよ、魚好きが多分こうじてそうなったと思うんで、お大事にしてほしいところですけど、まあね、彼に続いて僕も痛風になるわけにはいかないんで、まあといってもまあ胃腸のためにエビオス錠は飲みますけど、まあそういうところに注意しながら、夏を乗り切っている横井圭でございます。まあそんな横井圭ですけど、まあちょっとだいぶ時間取ってしまいましたけど、今日の本題に入りますけど、今日の本題なんですけど、実は横井圭、ミニ四駆好きなんですけどね。で、まあミニ四駆好きどころか、僕小中学生の頃ですけど、まあ小さな大会ではまあ何回も入賞してて、まあ優勝トロフィーとかメダルとか、まあもう多分捨てられたと思うんですけど、まあ実家に、まあ多分捨てられましたね。あったりして、まあそれなりの腕前を持ってたんですけど、まあ今ルールが改正されて大人も大会に出れるようになったんですけど、ちょっとミニ四駆現役復帰したいなーってやっぱり思ったんですよ。ミニ四駆の全国大会ジャパンカップもやってますし、何よりですよ、最近ライブハウスがミニ四駆の大会をするようになったんですよ。まあ、東京と大阪でちょっと その流れが来てて熱くなってるんですけど、でそれに参加したいなと思って、実は本日8月13日と明日8月14日に尼崎の虎さん、まあ、ライブハウスですけどね、尼崎に虎っていうライブハウスがあるんですけど、そこでやってはるんで、実はちょっと前まで出場しようかと考えていたんですけど、断念しました。さすがにお金もないし暇もないんで無理やなーと思うんですけど、まあ出場したかったなーって思っていまして、まあつまりそのミニ四駆現役復帰計画未遂、まあ未遂に終わってしまったんですよ。まあ前も喋ったことあるんですけど、まあミニ四駆、まあ600円、今1000円しますけど、まあ1000円ありますけど、まあレースで勝てる車作ろうと思ったら、まあそのオプションの、まあグレードアップパーツって言うんですけど、まあオプションの部品とか買ったりして、まあ5000円は、まあかかるんですよね。大体そういう勝つ車作ろうと思ったら。でも5000円じゃ済まないんですよね。ミニ四駆の歌い文句は、ニッパー、まあ、切るやつですね。切るニッパーとドライバー、まあ、ネジ回しですね。ドライバーがあれば作れるって言うてますけど、まあ、それはあくまで初心者の小学生の話であって、レースで勝てる車作ろうと思ったら、もっと他にもまず工具がいるんですよ。まずピンバイス。穴を開けるピンバイスっていう、やつがあるんですけど、まあ、ピンバイスにヤスリ、まあ、削るヤスリですね。ヤスリがいるんですけど、もっと派手に、すごい改造しようと思ったら、まあ、リューター、まあ、つまり電動ドリルですよ。その電動のグイーンって曲がるのに、そのピンバイス、ドリルの刃とか、あとヤスリの刃つけたりして、まあ、グイーンって削ったりしないと飽きませんので、まあまあ、ピンバイスとヤスリでいいんですけど、まあ、ピンバイスとヤスリ。あと、それからまあ、ほんまに精密な改造しようと思ったら、まあ、僕も昔からそうなんですけど、もう、手じゃ作れないんですよ。ピンセットで作るんですよね。まあ上級者はピンセット使わないとダメなんで、ピンセットもまあしかもそんな100均で売ってるようなピンセットじゃダメですよ。もうそんなちゃんと模型屋さんで売ってるちょっとまあ800円ぐらいするいいピンセットも欲しいですし、まあ他にもまあいろいろちょっと細かい工具揃えないとダメなんで、まあその工具揃えよう思ったらまあまあ2000円ぐらいかかるかなと思いますし、まあこれも実家にあったと思うんですけど、多分実家のその工具類も多分親も多分捨ててるでしょうね。喋る横井、実は親たまに聞いてるんで、お父さんお母さんこれ聞いてます？もし捨ててなかったら、残しててくださいね。で、そうそう。で、作ったはいいけど、今度それを保管するケース、ボックスがいるんですよね。まあ、それがタミヤからも公式で売ってたりするんですけど、まあ、そのボックスもまあ、欲しいし、あとまあ、作ったら作ったで、今度走行テストをしないとダメなんですよね。まあ、走らせ持っていろんなとこ微調整しないといけないんで、その走行テスト、まあもちろんいろんな模型屋さんでまあミニ四駆のコースを置いてるんで、その模型屋さんにコースで走らすのもいいんですけど、僕はですね、その小さな大会で何回も入賞してるんで、優勝商品でコースを2個もゲットしてるんですよ、自宅用の小さいコース。それもこの前もう数年前ですけど、親がもう捨てていいかっていう風なこと聞いてきてたんですけど、もうこれも捨てたんですかね。お父さんお母さんちょっとこれ聞いてたらね、捨てないでほしいね。捨てないでほしいなと思うんですよね。まあこのクソ狭い僕の一人暮らしの部屋に、まあ、コース1個ぐらい持ってきてコースでも作っちゃおうかなと思ったりしてるんですけど、まあまあだから走行テストもしないと ダメなんで、だからもう暇と金がなかなかないんで、だからちょっとひとまず今回は現役復帰を断念しましたが、まあそのトラさんの大会はまあ年に 2,3 回ぐらいはやるみたいなんで、まあお正月かゴールデンウィークか春休みかにも多分すると思うんで、まあ参加しようかなってことも思ってるんですが、ただライブハウスのミニ四駆レースの何がいいかっていうと、平日の夜にやってくれはるんですよ。これが一番ありがたいんですよね。やっぱり僕あの音楽活動もしてますけど、音楽活動以外にまあ神戸16ビット、まあ、ライブハウスのスタッフもやってるわけですよ。でそうした場合、ライブハウスってやっぱり土日の夜にまあライブ開催しますし、まあ、その土日の夜にライブ開催するっていうことはその、まあ、昼間というか夕方にリハーサルをしないといけないんで、だからまあその、まあ、さっき言いましたけど、そのタミヤ公式の全国大会ジャパンカップとか、そんなんそういう大会なんてその土日の昼間にやってるじゃないですか。そんなん絶対参加できないんですよね。に対してライブハウスのミニオンクレースというのは平日の夜にやってくれるんですよね。まあもちろんライブハウスは土日の夜はライブしないとダメですからね。だから平日の夜に大会を開催しはるんで、すごい参加しやすいんですよね。あのミュージシャンね、ライブハウスのスタッフやってる僕としては、だからそういうところへんがすごいいいなと思うんで、まあもしかしたらまたそういうあのライブハウスのミニ四駆レース嵐になる日が僕も来るんちゃうかなと思ってるんですけど、今ちょっと暇と金がない。でもやってみたいなと思ってる横井圭です。喋る横井のリスナーの方でミニ四駆やってる方っていうのは、まあ、一応お便りで一人いらっしゃるってことは確認してるんですけど、まあ、もしもそういうのに詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひまたいろいろ情報を教えてもらえればなと思います。まあそんな感じで今日も弾き語りをして終わらないとダメなんで、時間もちょっとやばいんでこの辺でしとこうかなと思うんですけど、まあそういうミニ四駆やりたいなとか、お化け屋敷行きたいなっていう妄想を楽しんでいるお盆の横井圭でございました。横井圭情報です。横井圭、9月1日に、神戸16ビットで細田文明生誕祭振り返り開催ですね。ほんま7月開催だったんですけど、大雨に流れて、細田文明生誕祭に9月1日神戸16ビットに出演しますんで、ぜひお越しよろしくお願いします。そして横井圭、9月28日が誕生日なんですけど、誕生日は毎年神戸16ビットでワンマンライブをやっています。今年もやります。今年も9月28日金曜日は神戸16ビットで、ワンマンライブ本当の起動をやりますんで、こちらもぜひお越しよろしくお願いします。そして横井圭、9月19日水曜日にセカンドアルバム起動を発売します。そしてですね、その起動は一応11曲収録なんですけど、その収録曲を順々にカウントアップ方式で弾き語りをしてるんですけど、今日は4曲目に収録の延長戦を弾き語りしてお別れしようかなと思います。もし弾き語りで気に入っていただけましたら、でしっかりレコーディングして作り上げた僕のセカンドアルバム、ぜひ購入よろしくお願いします。そんなわけで、今週のしゃべる横井でした。ラストは横井圭でセカンドアルバム起動に収録の延長戦を。
許した。 ば自分によく似た人たちが走っていて、一本道を違う速さで追い越しては追い抜かれる。譲れないものを叶えたいもの持ち続けていく。本当に大切な人と出会ってみせる。遠い未来と繰り返す明日、希望と不安を胸に秘めて、一人旅の延長線上、会えた人と過ごす時間を単純に喜べる。ありふれた幸せに潰されそうな日もある。偽りの生きる意味を超えて一つ見つけた。今を共に生きる。目の前のあなたから。
今週もありがとうございました。また来週聞いてください。しゃべる横井でした。しゃべる横井。